森日和のワットセットラ。こんにちは、森日和です。すっかり春ですね。先週は群馬県前橋市、その後東京、そして京都に戻って参ったんですけれども、各地で満開の桜を拝することができました。桜とっても美しゅうございますね。日本の春という感じですね。年に一度の楽しみですが、桜さんはこの時のために1年をかけて準備をしてくださっています。美しく咲くためには準備が大切なんですよね。またただそこにいるだけで人をお幸せにしてくださるご存在のあり方、学ばせていただくことばかりでございます。春の陽気がとっても気持ちよくって、先日春服、春の洋服を買いに行こうって思い立って行ったんです。綺麗な色の服が並んでいましてね、やはり冬服とは雰囲気が違いますね。私の好みの着たい服はフリフリのですね、レースとかが刺繍が入っていてですね、可愛らしいお洋服なんですけれども、スカートもフレアスカートですとか、バルーンの形のね、スカートが大好きなんですけれども、でも試着していて思ったんです。年相応の美しさがあるなと思って。バルーンのスカート、そろそろ無理ですかって思いましたよ。お洋服はね、お人が見てくださるものですから、お人が見てくださって、心地よいものがいいなと思っております。先ほどの桜さんが教えてくださることと同じことですよね。存在そのものがお人をお幸せにできる、そんな存在とはと考えますと、服も自然とどういったものがいいかということが出てまいりますし、自然と私の本当にありたい姿というものが浮かんでくるように思います。それで、大人丈のですね、膝下のですね、ガウチョパンツというお洋服にしようと思ったんです。今年流行りの。でもですね、今度は年齢ではなくて、長く着られるデザインではないのかなと思って、今、保留中、試案中なんです。流行のものは長く着られないかもしれません。今年しか着られない服を買うのはもったいないので、できる限り長く着られるデザインの服を購入するようにしています。ガウチョパンツは長く着られるデザインにも思うんですけれども、もうちょっと考えてみたいと思います。タイミングよく、先日テレビで面白いことをおっしゃっていらっしゃいましたよ。若い人がとても大人びた服、逆に年を重ねた人の若作りは賢くなさそうに見えるんですって、つまりモテないんですって、太った人が細く見せようとすること、痩せている人が逆に太って見せようとしてブカブカの服を着ることも賢くなさそうに見えて魅力が半減してしまうとのことでした。今私ね、賢くなさそうって申しましたけど、テレビではね、バカそうに見えるっておっしゃってたんですよね。それってやっぱりね、自分としても嫌かなと思いますのでね。ですので、自分に合った服、自分のことを客観的によく知って、自分が着ても心地よくて誇らしくて、周りの方が見てくださっても心地よくて、魅力的なお洋服選びをしたいなと思いました。さて、今週は出会いの季節、4月を迎え、多くの会社様では新入社員さんをお迎えになったことと思います。ですので、新入社員さんへのご指導にお役立ていただける話を、今月は4週にわたってしてまいりたいと思います。 今週は先週の話をさせていただいた、先週話をさせていただいたビジネスマナーから電話の話をもう少し掘り下げてお話しさせていただきます。今週は電話の受け方前編です。電話は遠く離れている人とでも自由に会話ができる大変便利なものです。今となっては電話は私たちの生活にはなくてはならないものとなっています。特に携帯電話が一般的になってからは電話のマナーがおざなりになっているようにも思います。しかしビジネスでの電話では固定電話、携帯電話関係なく様々なルールや決まり事があるのです。お相手の姿は見えませんし、当然自分の姿もお相手には見えません。お互いに声だけでコミュニケーションを図るのですから、言葉遣いや発音一つで印象が良くなったり悪くなったりするのです。会社の看板を背負っている時の行動は特に気をつけなければなりません。少し前のことですが、会社名の書いた営業カー、よくありますよね。会社、車の車体に会社の名前が書いているという営業カーですね。その営業カーで乱暴な運転をされていらっしゃるのをお見かけしたとき、大好きなお菓子屋さんだけだっただけに、ショックが大きかったことを覚えています。会社名が書いた営業カーでってことは、会社の代表である看板を背負っているということなので、乱暴な運転では印象が悪くなっていないのかなと少し心配になりました。電話も同様です。電話は会社の代表として応対するものです。声の印象次第で会社全体のイメージが決まってしまうのです。たかが電話などと考えずに、その重要性を頭に入れて、しっかりとした電話応対ができるように新入社員さんにもお伝えする必要性があると思います。今日は電話を受ける時の作法についてです。電話は何回コールまでに出るのがマナーだとお思いですか？電話は3回コールが鳴り終わるまでに出るようにいたします。電話のコールは2秒ごとに1秒間鳴ることになっているそうなんです。もし3回コールをなさっても電話に出ないと、お相手に10秒も待たせることになってしまいます。たかが10秒ですが、待っている人にとっては意外と長く感じるものです。お相手に不快感を与えないためにも、3回鳴り終わるまでに出るようにいたします。どうしても3回コール内で電話に出られなかった時には、お待たせいたしました。〇〇社の〇〇でございます。というようにいたします。たとえ待たされたとしても、お待たせいたしましたと応対いただくと、待たされた少し不快な気持ちも和らぎます。電話の内容はどういった内容かは受けては分かりません。もしクレームの内容のお電話でしたら、すでに心をイライラさせていらっしゃることも考えられます。そこにイライラを上乗せしてしまっては、後々の対応にとても響くことになってしまいます。どんな内容であったとしても、後の対応がスムーズに運ぶような、お相手にとって気持ちいい電話の出方を心がけたいものです。ですので、まだ慣れない新人の頃は、電話の失敗を恐れて電話に出ることが怖いとおっしゃる方も結構いらっしゃいますが、恐れて出なければいつまでも上達せず、恐れていなければなりません。実は私も大阪に勤めておりました時、大阪の方は話すスピードがとても速くて聞き取ることができなくて、聞き返してもまた聞き取ることができなくて、何度も聞き返してしまって、かえってお相手をイライラさせてしまう、そういうことが あったんですよね。それが怖くなってしまって、いつも電話が鳴るたんびにビクビクしていたものでした。でもそれではなかなか電話応対は上達しません。失敗して成長していくんだと心得て、電話応対に限らず何事も失敗を恐れず立ち向かっていくことが大切なのだと思います。またよくあることなのですが、電話の声は思っている以上に怖く聞こえていることがあるようです。私が応対した電話で、怖い人かなですとか、厳しい方かなですとか思った方と直接お会いいたしますと、実はそうでもないということがよくあります。電話の声は普段より暗く怖く聞こえていると思って、できるだけ明るい声で応対することが大切です。どういう声が明るい声なのかと言いますと、この場合はちょっと高めのトーンの声のことです。低い声や小さい声ではどうしても相手に暗い感じを与えてしまいます。それでは聞いていて気持ちいい、良い印象とはなりません。耳がキンキンするほどの高い声では困りますが、低い声よりかはやや高い声の方が聞き取りやすく印象も良くなります。親切な話し方をしましょうねとお伝えすることがたびたびあるんですけれども、親切な話し方とはどういう話し方かと考えますと、お相手にとって聞き取りやすい声でお話しして差し上げることだと思います。特に声が低い男性にはお気をつけいただきたく、仲間同士で声を確認しておくことも良いことだと思います。元気の良い声、大きな声であるということも大切ですが、これもどうすぎるとかえって印象を悪くしてしまいます。それもやはり仲間内であらかじめ声の音量について確認しておくことをお勧めいたします。今日は電話の受け方前編をお伝えいたしました。来週は電話の受け方後編をお伝えさせていただきたいと思います。以上、森ひよりのアトセトラでした。本日も素敵な一日をお過ごしください。